今日からアブラハムについて入っていくことにいたします。第1回目になります。創世記の11章の27節から12章の1節までお読みいたします。テラの系図は次の通りである。テラにはアブラム、ナフォル、ハランが生まれた。ハランにはロトが生まれた。ハランは父のテラより先に故郷カルデアのウルで死んだ。アブラムとナホルはそれぞれ妻をめとった。アブラムの妻の名はサライ、ナホルの妻の名はミルカと言った。ミルカはハランの娘である。ハランはミルカとイスカの父であった。サライは不妊の女で子供ができなかった。テラは息子アブラムとハランの息子で自分の孫であるロト及び息子アブラムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデアのウルを出発しカナン地方に向かった。彼らはハランまで来るとそこに留まった。テラは205年の生涯を終えてハランで死んだ。12章1節。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。アーメン。愛する天の神様、今日も私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。信仰の父と呼ばれるアブラム、アブラハムを通して私たちにあなたがこれから語りかけてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちも約束の土地を目指して今いるところから出発していくことができますように導いてください。神の国へ、そして天の御国へと私たちをあなたが導こうとし、またこの聖書を用意してくださいましたことを心から感謝いたします。はじめにイエス・キリストの名前よってお祈りいたします。アーメン。今日は貧しさからの出発ということで御言葉を取り継いでいきます。神の天地の創造、そしてそこにアダムとエヴァが最初に作られました。でも彼らは堕落していきました。善悪を知る木の実を取って食べてしまったからです。そこには命の木と善悪を知る木がありました。神様は人間に人格を与えました。人格っていうのは自分で自分のことを決断するっていうことの能力であります。ですから私たちは神様から作られても動物とは違います。動物は作られたように生きていくことができます。でも私たちはそうはできないんですね。自分で考え、自分の方法、自分の道を選ぶ、この自由が与えられております。善悪の知る木、これは善と悪ですから真理、これをエヴァが取って食べてしまいました。取るっていうことは自分の手に握るっていうことです。真理、神が握るのが真理であるのに、その真理を人間が自分で握ってしまったのです。そうすると私が右左善悪を決めていくことになりますね。そのために神様は二人をエデンの園から追放しなければなりませんでした。それは決して神様の罰ではありません。むしろ救いでした。そこのところにいるならば、神様は義と正と愛なる方です。義に合わせるならば罪は裁かなきゃいけない。正っていうものに合わせるならばそれを退けなきゃいけない。ですから彼らをエデンの園に置くならば、神は彼らを殺さなければならなくなってしまうんです。しかしもう一方、神様は愛なる方でしたから、彼らに皮の衣を着せてそこから追放しました。皮の衣、やがてこれはイエス・キリストの十字架につながってきますけれども、イエス・キリストの十字架の衣を着て、ここに帰ってくることができるよっていうメッセージでした。彼らはそこからこの世界で生きることが始まってきました。やがてカインとアベルが生まれましたけれども、カインはアベル、正しいものを正しくないものが殺していくっていう出来事も起こりました。そしていろいろな歴史があるんですけれども、創世記の5章から再度、聖書はアダムの系図って始まります。アダムの系図。どうしてまた5章に来てアダムの系図って始まるんだろう。1章から4章までも系図が書かれてありましたけれども、でもここからアダム、エノク、ノア、そしてバベルの塔へ、そしてそれが転んでいく。ここからはむしろ単なる系図 ではなくて、血筋の系図ではなくて、信仰の系図。ですから、ここの5章からは、信仰っていうものを中心とした系図っていうものを、神様は再びここから取り上げていきました。しかし、バベルの塔、言葉の混乱が起こっていきます。塔を建てる。これは権力を表します。人間が中心立て。町を作る。これは囲いってことです。ある指導者が、権威ある者が自分の思い通りに人々を囲んでしまう。世界を見るときに今、世界を自分の国を囲んでいる指導者たちがいっぱい出てきているような気がしますね。これは本当に危険なことです。しかし、そこは何が起こるか。統制なんか取れません。長くなんか続きません。言葉の混乱が起こります。言葉っていうのは、これは基準です。私たちの言葉は、イエス・キリストっていう基準です。はじめに言葉があった。言葉は神であった。この言葉に命があった。と書かれてあります。本当にイエス・キリストこそ、私たちの言葉ですけれども、それが混乱するっていうことは、いろんな価値観、いろんな命、それが出てきていったということになります。創世記っていうのは、英語ではジェネシスでしょうかね。ラテン語での意味は、系図、系図、系図の書っていうこと。これが創世記の意味であります。ですから、新約聖書に入っても、この系図が書かれてきます。不思議なことに、マタイっていう人の系図は、アブラハム、イサク、ダビデ、ヨセフ、イエスって言ってですね、神から人に向かってきた系図が書かれています。ところが今度ルカの方に行くと、イエス・キリストの系図って言って、ヨセフ、何々、ダビデ、ノア、アダムってですね、逆に人の側が神様の方に行く。ですから、神から人に向かう、それから人が神様に向かう、両方書いてあるんですね。人は神から出て、神に帰る。第一コリントの8章の6節に、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。ですから、神から作られて神に帰る。これが聖書、系図の書になってきます。ですから、聖書では人物の優劣、能力、実績、家柄、民族、それはあまり見てないんです。当てにしていないんですね。焦点を当ててはいないんです。アダムとエバが優秀だから選ばれたんでしょうか？そんなことはないですね。神様の戒めより彼らは外れていってしまいました。とんでもない罪悪の実を食べていくっていうことをしましたね。で、堕落してきました。そこからカインとアベルが生まれてきました。でも正しいアベルが正しくないカインによって殺されていきました。やがてノアが出てきました。ノアは神様に従いました。しかしノアが完璧だったかというとそうじゃありませんね。ノアは酔っ払って蜂を晒してしまうという醜態を演じてきました。神が人に人格を与えた。人は自分勝手に使うことができます。できるけれども、その結果は、この世界は乱れていくし、自分自身も命を失っていきます。しかし、人間はそのように神様からいいものになるように作られたのかかわらず、逆のことをやっていきます。しかし、神様は人の悪や罪を超えて、動じてませんね。動じないんです。そして必ずどのようなことがあろうともご自分の目的を遂げようとしていきます。神が自分の目的を遂げるとき、その手段として用いるのは何でしょうか？それが信仰です。信仰。信仰。これは神様に対する同意ですね。神様に対する同意。神に自分を委ねるっていうこと。従うっていうこと。 そうです。神様が私たちをご自分の系図に入れて祝福し、命を豊かにする手段は信仰でした。その時、人の能力を超えるんです。罪の中にいた人であったとしても、その時に神様に自分自身を向けていく時に、神が働いて、その人の内側からいいものが出てくるんじゃなくて、神がその人を動かすことができる。その時に、神の能力、神の力、命、それが人を動かしていくんですね。これが私たちの信仰の歩みでした。創世記とは、神様に応え、神様に動かされた人々の記録、系図。神が働けた人の系図、関与できた人の系図ってことになります。自分の命から神の命に移された人の系図。ですから、ノアはどうしましたか？自分の思い通り行きましたか？神に動かされましたね。そしてやがて洪水が来るからって言って船を作りなさいと言いました。前も話しましたけれども、その当時の船の大きさは今の15,000トン級ぐらいの船の大きさになりました。それを何年も何年も何年もかかって作っていく。神に従い続けて。さらにその後、アブラハム、ここから出てきますけれども、アブラハムもまた神様に答えていった人。だから彼は信仰の父として用いられていきました。ダビデもそうでしたね。もちろん欠点はありましたよ。でも、ダビデもまた神様に一途に答えて、その中で失敗もしますけれども、なお答えるから神は彼を作り変えることができる。そういったことの連続でした。神様に対して人が答える。神が自分の御業をその人を通して行うことができる。ですから、ここに信仰とは、人の優れている能力を表すんではなくて、神様の能力、神様の愛、それを表していきます。人の側から見ると、自分の命から神の命に移った人の行動、これが聖書に何度も何度もいろんな人たちを通して私たちに語りかけてくださっておりました。逆に神の系図に移った人々、それは優れた人々ではない。むしろ弱さとか悲しみ、痛みを持った人々。これが神様の声に対して答えていった人たち。逆に人間的に強さを生きようとしている人たちはこれを無視しますから、神様は用いることができませんでした。その一人をより具体的に取り上げて見せてくれるのが、これから始まるアブラハムになるんですけれども、アブラハムのようでした。11章の実節からセムの系図で始まりました。ノアの3人の息子の一人です。父の裸を隠した。これがセムでしたね。彼らは今、カルデアのウルに住んでました。カルデアのウルって言うと今のイラクです。バクダッドの上の方、そっちの方にあるのがカルデアのウルってところです。さて、彼らは今、アブラハムの家系はですね、ここに住んでたんですけれども、ステパノがそのことを解説してこう言いました。使徒行伝の7章の2節です。私たちの父アブラムが、メソポタミアにいて、まだハランに住んでいたと、栄光の神が現れた。と書いてます。彼らは今のイスラエルとかなんかじゃなくて、ずっと東の方のですね、バグダッドの方、イラクの方に住んでおったんですね。そして、ここはとても当時栄えておったようであります。当時は都として栄えておりました。そして、 やがてこの家族を見ていくと、とても裕福です。何人も召使いを使っているような、そのような家庭であるということも分かっております。この家族は貧しいから、ああ、食べるにはあっちの国に行った方がいいって、今世界中でその移住っていうでしょうか。それがとても問題になるぐらい多くなっておりますけれども。しかし彼らは貧しいからあっちに行って生きていこうじゃないかっていうことではなかったんですね。彼らがどうして豊かなところから豊かな生活をしていて移っていたかというならば、それは神様の語りかけを聞いたので出かけたですね。声が聞こえる。これは私たち注意しなければならないと思います。その声っていうのを耳で聞くか心で聞くか。これ随分違ってきます。耳で聞いた場合には、これは出来事であって、自分からですね、こう離れてるんですね。でも心で聞くっていうのは、それは自分の中に入ることです。彼らは、耳で聞いたっていう言葉あるんですけれども、彼らは心で聞いたんだと思うんです。心で聞くっていう場合には、やっぱりそう聞くものを持ってなければ、それはただ耳で聞いて流してしまう。表面的なことで判断してしまうに違いません。でも彼らは心で、ここの土地を出て私を示していきなさいっていうのですね、心で聞いて。いろんな人たちはこう言います。アブラハムが声を聞いて、父親のテラを促して、一族一党を促して、そして出発した。私もその方だと思います。テラがですね、特別に信仰深かったとか、それは何も書いてありません。でも、やがてアブラハムの行動を見ますとですね、アブラハムはやはり特別に何かを持っていた。何を持ってたんでしょうか。だから出発できたんでしょう。まず、私たちが心で聞くためには必要なことがあります。最初は、良心の痛みです。内側の痛みです。アブラハムの先祖、これは必ずしもすべて優秀な人たちではありませんでした。いろいろな問題いっぱい持ってたんですよね。しかし、この家系には神が関与することができる家系だったんですね。ですから、いろんな先祖が失敗していく、あれをしていく、これをしていくって言ったけれども、やはりこの家族には神が関わって、ですから、ノアの失敗、バベルの塔、セムの家系、いろいろなことがありました。でも彼らの心は神様に向けられて向けられてきてたんですね。細々とした信仰は伝えられてきました。そして父親、今アブラハム。この家系のいろいろな問題っていうのを、自分の家系はこうだったんだ。これだったらもうダメになってしまいます。それで終わりになります。でも自分の先祖の家系は、実は自分自身の家系。家系っていうのは神と人との関係のことでしたよね。だから、ノアっていうのはずっと昔のことだな。ですならば、もうそれは関係ない。でも、ノアは実は私だな。カインは、実は私だな。その一人一人の人物を自分として受け取っていく。そうするときに、人の家系じゃなくて、聖書全体のメッセージ、あるいは順番とかいろんなことは、自分自身に対する神様の関わりと一致してくるんですね。つながってくるんです。そのときに、私たちは心で神の声を聞けるようになっていきます。自分と関係ない家系。アブラハムこうした、ノアこうした、こうしたっていうのは、それは耳で聞く声ですね。今日の私たち日本人は、神と関係ないイスラエルの歴史だからって言ってしまうならば、これはおしまいになります。 でもイスラエルの系図は神と私の関係なんです。話してはなりません。その人は人種を超える、日本人もアダムの子孫なんです。そしてノアの子孫である、アブラハムの子孫になっていくというふうにして理解していかなければなりません。したがってイスラエル、ヘブル人の歩みは私の系図、系図です。言いました。系図っていうのは、これは先祖の系図じゃなくて、神と人との関係のことです。故に聖書を通して、神は私に語りかけます。両親に語りかけます。そして語りかけることは、私はあなたを作った。そして、あなたの命は私との関係の中にあるんだよっていうことを聖書通して語りかけられる。そうと何千年も経った遠く離れている日本人である私たちありますけれども、この言葉の一つ一つは私に対する神の語りかけとして受け取っていくことができるようになってきます。まずは聖書を私たちが学び始めることによって、実にこのことが分かり始めるんですね。そして自分がどこにいるかが分かってくる。それは神から離れてるってことが分かる。私の命はこの世で満たされるんじゃなくて、神によって満たされるんだってことが分かってくる。ああ、それが今自分にはない。この貧しさ。心の貧しいものは幸いであるっていう心は、日本語にすると心になってますけれども、これはスピリット。霊の貧しいもの。神の命がないものは。でもそういうことで気づくことは幸いだと言いましたね。第一番目は、両親の痛みから来ました。次は、弱さが神様のところに行く大きな大きな働きとします。三次節に、サライは不妊の女で子供ができなかったと書いています。普通、昔は子供ができない。しかもここの家はとても裕福な家族ですから。昔はすぐ第2番目夫人、第3番目夫人を入れてでもですね、子供を作って、そして家計を守っていこうっていう考えるのが当時の習慣じゃなかったかと思います。しかし、アブラムにはそれはできませんでした。やはり彼を求めているのは神という基準ですから、そういったことで走れなかったのかもしれませんね。やがてちょっと迷ってしまうこともあったんですけれども、彼らは子供がなかった。さて、子供っていう時にも、これも単なる長男、次男、三男とか、そんなことで考えてはなりません。単に子供がない。じゃなくて、子。これは命を継承する意味です。そうすると、私たちにとっては、子、私たちの命を経験するのは何ですか？永遠の命ですよね。永遠の命。神は人に命を与えました。それは肉体的な生命を超えて、霊の、神の命。主なる神は土の塵で人を作り、土の塵っていうのは肉体であり心を表します。しかし、それで人間は生きてなかったです。神は鼻に命の息を吹きかけられた。これは霊です。その時に人は生きるものになってきましたね。ですから、子がないっていうことは、自分に霊の命、神の命がないっていうこと。それを気づくこと。永遠の命がなければ天国っていう国に入ることはできないですね、単純に。私たちは何を子供としていくか、後取り命としていくか。アブラハムたちはそのことに気がついておりました。でもそれも系図っていうのがあったから、自分がどのようなもの、空っぽになっているものであるっていうこと、これが分かってきました。さて、神の子たちの歩みは、この世を命として生きるものとは逆のようです。 この世は自分の能力、強さ、健康、評価、豊かさ、お金、これをより多く持つことによって生きると考えていってしまいます。しかし、それらはむしろ、人を生かすんじゃなくて、人を殺していってしまいます。神様という本当の命を求めないで終わってしまうからです。でも、心の貧しい者、悲しむ者、義に飢え渇く者、義のために迫害される者は幸いである。と、マタイは私たちに言いましたね。まあ、ルカも言ってるんですけれども。ルカの方では、しかし、今飛んでいる者、今満腹している者、今笑っている者、悲しみ泣くようになる。と言いました。私たちはとかくこの地上における豊かさ富っていうのを求めますけれども、それは本当の富ではありません。ここに信仰の始まりがあります。良心の痛み、何か違うな、っていうの。それから自分自身の弱さ、自分にはそれがない。どうして生きたらいいんだろうか。そこに気がつく人は本当に幸いだと思います。なぜ神様がわからないか、求めないからです。自分の本当の弱さと不足に気がついてないからです。自分が強いと思うもの、自分の力で生きれると思うもの、神の目から見て非常に弱い人です。自分に何もない、神がなきゃ生きていけない。この人こそ、この世界において一番強い人、ということができます。最後に、一箇所聖書を読みいたします。パウロのことですけれども、コリントの第二の手紙です。コリントの第二の手紙の12章の7節から、新教約聖書ですと、新約の339ページになります。7節から読みましょう。また、掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように、私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もこの時をありがとうございました。あなたが私たちに聖書を通し語ってくださいます。遠い何千年も昔の、また遠く遠く離れたイスラエルやまた中近東の出来事、そして一つの国の出来事、一人の人物の昔の人の出来事、最近の人の出来事、それらのことすべてを通して、私たちにあなたが語りかけてくださっておりますことを心から感謝いたします。どうぞあなたの声に耳を傾け、自分の姿を知り、そしてあなたの語りかけ、あなたご自身がそれを満たしてくださるお方でありますから、あなたにいつも求めていくことができますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。